聖書を朗読します。マタイの福音書2章1から12節。マタイの福音書2章1から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
初めてお越しくださった方々、心から歓迎いたします。また久しぶりにお越しになられた方々もおられるようですけれども、心から歓迎いたします。今子どもたちが演じてくれた生誕劇ですけれども、今からおよそ2000年前、ユダヤの今のイスラエルのベツレヘムの小さな町にお生まれになったときに、2組の人たちが神様に招かれてやってきました。1組はその一番近くにいた貧しい羊飼いたちでした。彼らはユダヤ人ですね。そしてもう1組はおそらく今のイラン、ペルシャあたりではないかと思われますが、もうはるばると何百キロの旅をしてやってきた博士たちでありました。この2組が来たわけです。2つともこう非常に対照的な人たちです。で、一方側はこの博士というぐらいですから、知恵も知識もあり、また地位もあり、また富もある人たちであります。で、もう一方側はこれは、地の民と言われて非常に貧しい、身分の低い、何も持っていない羊というのも、それも自分の羊ではなくて雇われの羊飼いという、そういう立場の人たちでありました。この両方の人たちがこうしてグループが招かれて、そしてイエス様とお会いしているわけであります。今私たちそれぞれ立場は違う、置かれているところも、その状況も全く違うでしょう。しかし皆神様によって招かれてここにいるんだということであります。今世界のどの国もそうであろうと思いますが、格差社会ですね。どんどんどんどん格差が広がってきている。日本もその格差が広がってきています。で、ちょうどこの今見た通り、モテる人たちと、そしてモテない人たちのにこう二極化している。しかしその両方ともがこうして招かれているというのは、この時代にふさわしいのではないかと思います。 で今日はその中でモテる人たち博士の方を中心に取り上げてお話ししたいと思いますけども、でも皆さん、イエス様はどっちの方にお生まれになったかというと低い方です。貧しい方のグループに属するそういう出自ですね、そういうだからイエス様はむしろこの貧しい人たち、持ってない人たちを代表しておられるとさえ言えるかと思います。でも決して持てる人たちがそのイエス様のこの恵み救いから外れていたわけではありません。で今日その博士たちの話を中心にしますけども、じゃあ私には関係ないというふうに思わないでください。それは私たち今どのような状況であっても全ての人にこの語られているメッセージだというふうにお考えいただきたいと思います。この博士たちの最終的な結果っていうのは、この旅の結果っていうのは10節で、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。この上もない喜びで終わっているわけです。長い長い旅がこの上もない喜びで終わっている。それを彼らは最終的に体験するわけであります。それはこの貧しい羊飼いたちもそうでした。やはり大きな喜びで終わっているわけです。いや、この喜びから彼らはまた新たな人生を始めるわけです。皆さんちょっと考えてみてください。ご自身の喜び、もうこの上もない喜びって何ですか、ね、このまあ、ある人にとっては、まあ、受験中の人たちにとってはいい高校いい大学に越して入れたらそれは大きな喜びかもしれません。しかしそれは長くは続かないです。で結婚したら、いやもう今新婚1ヶ月のカップルがこの教会にいらっしゃいますけれども、今幸せの絶頂だと思いますけれども、もう長くは続かない、そんなこと言っていいの長く続いてほしいと思いますけれども、しかしその結婚したから2人は幸せというよりも2人を結びつけたものが幸せにしてるんですよね。でそれは変わらない。だから結婚したら幸せになるというわけでは決して、ないわけですね。で私たちはいろんなものを得る、また家を買う、家を買ったらそれでもう自分は家を持てたということで幸せになるか、いやその時は幸せでしょうけども、でも家を持ったら持ったでさまざまな心配が出てきて、家は、決して幸せの保証するものではないというふうにもなってくるでありましょう。でこの博士たち、先ほど言いましたように彼らは持っていたんです。知識も知恵も持っていた、今で言えば学歴を持ってたというふうに言えるかもしれません。またその彼らは地位も持っていた、社会的な名誉も持っていた、また彼らは富も持っていた、そういう人たちだったわけです。なんでその人たちがわざわざ何ヶ月もかけて、そしてこのベツレヘムを目指して、最初からベツレヘムと分かっていたわけではありませんけれども、ユダヤの国を目指してやってこなきゃいけなかったのかということですよ。持っているのになぜ長い旅をしなきゃいけなかったのか。でもそのために彼らは危険を冒すわけです。今のようにその飛行機で来られるわけではない、何ヶ月もそのラクダに乗ってでしょう旅をする、いつ盗賊に襲われるかわからないような状況にある、また自分の地位や財産を遠いその東方に置いてこなきゃいけない、家族もそこに置いていかなきゃいけないというような、そういう旅だったわけであります。千春、ご主人が、夫がある日突然帰ってきて、いや実は半年、会社を休むんだよ、そしてちょっと当てのない旅に出るんだよ、いやそしたら、はい行っておいでとは言えないでしょ。でもそうすると夫がこう言うんです。いや心配しないで、一人じゃないんだと。誰と行くの？ヨセフ・カンディフたちと一緒に行くんだと。いや新婚1ヶ月のヒロミさんも一緒なんだと。みんなの10人だから安心して、でも半年経ったら必ず帰ってくるからと。送り出すか？ 絶対に送り出さないでしょ。そんな危険なこと、そんな危険というかそんな無茶なこと普通しないですよ。でもこの博士たち一人じゃない、グループで何人かと連れ立って、そして準備を重ねて遠い旅をするわけであります。彼らにだから持っているんだけども本当の喜び、心からの喜び、変わらない喜びっていうものがなかったんです。不安定なんです。でも彼らは、占星術師と言われています。おそらく星をずっと見ながらこうして研究してきた、そういう知識人でも学者でもあったんだろうと思います。毎日こうして星を見て、そしてその中で一つの星に導かれて、そして何ヶ月もかけてこのユダヤまでやってくるわけであります。さてね、皆さんね、彼ら星を見上げながら何を思ったかということです。この星を見上げながら、一体この宇宙は いつからあるのか、なぜ存在しているのか、誰が作ったのか、そしてその中で消えては、もう生まれては消えていく私って一体何なのか、そういう思い、一体私って何なのか、たかだか言っても70年や長くても100年死んでいかなきゃいけない、私って何なんだ、全部財産も置いていかなきゃいけない、家族とも別れなきゃいけない、私って一体何なのかということに思いを馳せていったんだろうと思います。彼らはその思いに真剣でありました。自分の人生の意味、自分は一体何のために生きているのか、何に価値があるのか、自分のしていることは何の意味があるのか、私の人生の目的って何なのかということを問うて、そしてその上でこうしてこの一つの星に導かれてやってくるわけであります。博士たちは夜空を見上げながらこの小さな星に導かれて長い旅をしてメシアのもとにやってきたわけであります。そしてついに彼らは自分の作り主、自分の救い主、自分の存在に意味を与え、自分を暗闇から救い出してくださるそのメシア見つけたんです。それが彼らのこの世ない喜び、そして自分の国に帰っていくわけですけれども、それからはこの上ない喜びの人生が始まっていく。持っているか持っていないかは関係ないという。皆さんね、私この今日特にお話したいのはこの博士たちの真実なんですよ。誠実さなんです。自分の人生に対する誠実さなんです。一体何のために生きているのかということをに対する誠実な態度なんです。真実を求めていきたいというそういう態度なんです。誠実っていうのはこれこそが本物だというものを見つけたら、それに自分の命を人生をかけていくこと。彼らはこの幼子イエス様に黄金乳香没薬を捧げます。つまり彼らは自分の持っている富も知識もそして名誉もこの方に捧げる。だからこの彼らの持って表した誠実さ、つまり言葉を変えて言えば真理に対する誠実さ、求めようというこの真実がなければこの世もない喜びという体験はなかったんです。でね、でもこの一方でここには不真実な人たちが、不誠実な人たちが出てくるんです。それがこの訪ねていったエルサレムの宮殿にいるヘロデ王であるわけです。またエルサレム中の人たち、そしてその学者たち、宰相たちであるわけです。で、ね、この学者たちはこうしてそのイスラエルに救い主がお生まれになるということを、こうして聖書を通して調べてね、学者ですから聖書を通して調べて、そしてベツレヘムでお生まれになる 2箇所がそう語ってるから旧約聖書がそう語ってるからというふうに進言するんですよ。自分の学者としての知識をここで披露するんです。でもね、皆さん、それを教えた学者たちも、それを聞いたヘロデ王も、ベツレヘムに行かないんです。ベツレヘムに行かないんですよ。聞いて知っても行かないんです。だからこの8節でヘロデオはこう言ってるんです。こう言うんです。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言ってるんですよ。でも行きはしないんです。不真実なんです。不誠実なんです。皆さんね、今私非常に誠実な無神論者のお話をしたいんです。全く立場は違います。でも無神論、神はいないということに対して非常に誠実に生きている一人の学者がいるんです、日本に。私はその学者の本をよく読みます。なぜか、非常に自分の信じていることに対して誠実に生きようとしているからです。で、彼が怒るんです。何を怒るかというと、日本人はみんな、多くの人たちが不真実だ、不誠実だと言って怒るんです。この無神論者が、こういうことなんです。夜空を見上げて、この宇宙は一体いつ作られたのか。今のこの学者たち、宇宙物理学者たちが言うのは、この宇宙っていうのは138億年前に作られたっていうんです。そしてこの地球はおよそ45、5億、6億年ぐらい前に作られたというんです。そして最初の小さな生命が、もう本当にもう小さな生命が生まれたのは40億年前、そしてさらに人間というのがこの地上に登場したのは、まあ、現代の人類として登場したのは20万年ぐらい前。そしてこの文明が、この地上に人類としての文明が生まれ始めたのは1万年少々前ですよ、せいぜい。でもね、そういうのになって初めてその文明を持つようになった人類が、まあ、進化してきてですよ、まあ、その今の科学者たちが言ってる通りに話してるだけのことですよ。そしてその人たちがそういうふうに言う。でも考えてみてくださいって、ですか。1万年前に人間がある程度文明を持って、そして宇宙とはというふうに考え始める前に、一体どれだけの歳月が流れたんですか。138億年そのまま流れてますよ。いいですか。そのうちの約1万年ですよ、人類っていうのは。丸ごと138億年、人類なしに138億年もの時間が流れてきたんですよ。一体そのものだけが、物質だけがこの宇宙の中に、まあ、ビッグバンからね、こうしてその物質がこうぶつかっては星が作られる。その間138億年、一体この時間って何なんだということです。平気で学者たちは平気で、今は138億年前、地球は46億年前などと言うけども、これ私が言ってるんじゃないですよ、私も同じ思いですけど、そういうふうに平気で言ってるけども、その中で、今その宇宙の中で、たかだか70年で消えていく自分の人生を一体どう思ってるんだということですよ。そんなことを言うのは簡単かもしれないけど、この人間なしに過ぎてきたこの138億年、何なんだろう、これ不気味ですよ。物だけが、そして法則で動いてる世界ですよ。不気味だと思いません、皆さん。思いません。思うでしょ、何なんだってこれって。でもそのことを全く学者たちは計算してね、そしてそういう数字を出してくるだけで、自分の人生について何にも語らないんです。じゃあ一体私たちは何なのか、人間というのは一体何なのかということを全く語らない。その不誠実に対して、その無神論の学者は怒るんです。私もそうだと思います。だからこの今、この学者、この聖書に出てきている学者、この救い主がどこで生まれるか、いつ生まれるかということは、こうして教えることができる。でも実際には自分では行かないんです。 自分の人生っていうものを考えてないんですよ。誠実に考えてないんです。それは私ね、この日本人のこの無思考に、思考停止に陥っている日本人に訴えたいことだと思うんです。彼も訴えている。でもそういう態度が、その不誠実な態度が皆さんもう生活のあらゆるところに行き渡っているんです。でその例としてその人が挙げているのは、例えば会社や学校でいろんな不祥事が起こる。そうするとその責任者たちがテレビの前で眼首並べて、そして深々と頭を下げて申し訳ありませんでしたというふうに言うけども、彼らは何もしないんですよ。じゃあ自分のそれだけこの大きな災害や災いをもたらしたことに対して、あるいは人が死んだことに対して、彼らは全然責任取ろうとしない。会社としては取ろうとするかもしれませんけども、一個人としては何も取らない。相変わらず今までのぬくぬくとした生活を続けるんです。災害であり、また死んだその死者を出した家族に対して同じように、自分もその家を売って同じようになろうとか、そんな考え方は全然ない。その不誠実なその態度に対してその人は怒ってます。そうだと思います。この間民進党 のある議員がとんでもないこと言ったでしょ。奥さんがいながら、そしてハレンチなことをして、いや男性だったらこれぐらいのことは誰でもするんじゃないですかっていうの。この不誠実だったら結婚なんかするなよと言いたい。でも口ではそういう倫理を説くでしょう、政治家として。でも自分自身には絶対当てはめないんです。不誠実なんですよ。これがこの学者たちの生き方なんです。そしてこの王たちの生き方なんです。ヘロデ大王も学者たちもこれもそれ持ってるんです。地位もあるし、学識もあるし、富もあるんです。でも彼らは不誠実であって求めはしないんです。だからこの大いなる喜びに行き着くことがないんです。そしてこのヘロデ王はむしろこの幼子イエス様を殺そうとして、自分の権力で、この後出てくるんですけども、2歳以下の子供たちを皆殺しにするんです。じゃあ先ほど言いましたらついでに言いますけど、この無神論の、学者、誠実な無神論の学者はどういう生き方をするか。徹底的に無意味を生きます。もう死んだら全て終わり、神なんかいない、そして人間死んだら全部消えてしまう、この地球もあればもう何億年経てばやがて消えてしまう、そういう全てのことは忘れ去られる、全ては無意味である、生きることは無意味である、考えることも成功することも悲しむことも全部無意味である、死んだら全部消えてしまう、だから民主主義も自由も平等も平和もそんなものは全部無意味だと、一切は無意味なんだと。そして彼は言います。例えば五木ひろゆきさんなんかは、人生は無目的、目的なんかないという本を書いて100万部売りました。で、五木ひろゆきさんがあの本の中で何を言ってるかというと、いや人生の目的はないんだけども、その人生の目的は自分で作るものだというふうに言うんです。しかしこの無神論、それはこの無神論の学者にとってそんなの不誠実だというんです。その人が、その五木さんがそういうふうに書くけども、じゃあその自分で人生の目的を作り出して生きたって、その目的さえ全部無意味なんだと、徹底して無意味なんだ、これが人間の姿なんだ、無意味なんだというのが彼の生き方なんです。もう徹底してますよ。だから本当に神がいないっていうんだったら全部無意味なんです。そういう生き方をすべきだっていうのが彼の意見なんですよ。だから私、その面では共感してるんですよ。私もかつてそうだったから。誠実さっていうのはね、誠実であり、そしてこう自分の救い主を知るということが私たちの人生にこの上もない喜びをもたらす唯一の道なんです。無神論で誠実に生きても一切は無意味だから、この上もない喜びっていうのは知ることはないんです。結局は知ることはない、絶望なんです、誠実に生きても。だから誠実に生きてこの上もない喜びを知るっていうのは、この天地万物をお作りになった創造主と私たち人間のこういう暗闇の中に生きている こういう虚無の中に生きている私たちをそこから救い出す救い主と出会うしかこの上ない喜びっていうのは体験できないんです。誠実に自分が本物だというふうに信じる者に自分の全てを捧げていくっていう生き方が誠実な生き方なんです。皆さんよく考えてみてください。今自分が本物だ、これこそが本物だというものに誠実に生きていったらどうなりますか。私は自分の人生をこの天地万物を作られた創造主イエス・キリストに全てを捧げる生き方を目指してきました。まあ、残念ながら全て全部誠実であるとは私も言い切れません。でも誠実であろうとしてきました。このような喜びというのは私にとっては変わらないことであります。そしてね、もう一つ重要なのはただ単にそれだけではない、この博士たちを導いたものは光なんですよ。この星なんです。導く星がなければ彼らもたやすくベツレヘムに着くことはできなかったんです。導くものが必要なんです。そしてもう一つ、彼らは一人で行ったんじゃないんですよ。あの羊飼いたちもそうだったんですけども、先ほど言ったように、まあ、3人とは限りません。さっきは3人の博士たちが出てきましたけど、実は何人か分かりません。でもそうやって同じように自分の人生に虚しさを覚えている人たちがこの誠実ということで一つになって旅をして励まし合ってきたんです。そうやってたどり着いたんです。私たちこうしてこの星のもとに一つ集まっている、導き手が必要なんです。それが聖書なんです。で、聖書は自分一人でも何でもなかなかわからない。だから教会でこうして私たち一緒に学んでいくんですよ。学び合っていくんです。そうやってこの上もない喜びをいつも発見しようとしていくわけであります。私この12月の初め頃、ある用があって初めて茅場町に行きました。で、茅場町に行ってそして地図を見て行ったんですけども、帰り道降りた駅、地下鉄の駅にたどり着けなくなっちゃったんですね。それで広島から東京にお登りさんが来てて、その人をちょっと自慢げにですね、私がその地下鉄駅まで案内するって言ったんですよ。で、私も似たようなもんで茅場町なんかやっぱり行けばお登りさんで分かるはずだと思った駅が探せないんです。で、まあ、ご存知の方はご存知かもしれませんけど、私はもう目くらめっぽちょっとこの言葉使っちゃいけないんです、ごめんなさい、すいません、この歩き回る、とにかく自分の勘で歩き回るっていう、探し回るっていうタイプなんですね。そうやってるうちにその一緒に私についてきた人がもうこうやってね、スマホを持ち出して先生、あっち150メートル先に駅がありますけど、ああそうっていう感じですね。それですぐ行ったわけです。私はスマホは持っていません。でも皆さん、私はその地図が出せるスマホは持ってないでいつも迷います。でもね、人生に迷うことはない。聖書というスマートフォンを持ってるんです。で、地図のスマートフォンを持っていながら自分の人生の指し示す人生のスマートフォンを持つべきだと私は思います。それは聖書ですよ。一緒にそれを見ていくっていうことであります。そして、ね、もう一つ、この彼らは星を目指していったわけですけども、星についていったわけですけども、星という彼らは星についていったわけですけど、星にたどり着いたわけじゃないんですよ。星を目指していって、そしてベツレヘムのその家畜小屋にたどり着いたんです。これとても重要なことなんですね。でね、私たちその北極星、北に動かないでしょ。だから北極星を目指していけば北の方に行けますよね。しかし絶対にどこまで行っても北極星にはたどり着かないでしょ。当たり前の話ですけど。でも私たちの主イエス・キリストっていうのはそういうお方なんです。私たちはイエス・キリストを目指すんですよ。 キリストを目指して歩いていくんです。人生はそうなんです。キリストが目印なんです。そしてキリストに近づこうとするんです。私の人生、そしてキリストにたどり着いて私自身がキリストのようになれるわけではない。しかしキリストを目指していくならば、キリストに似たものには作り変えられていく。それが誠実であれば誠実であるほど、キリストに似たものに作り変えられていく。これが私たちの生き方なんです。今日皆さんお一人お一人にこの光を、自分を導く光を持っていただきたい。また誠実な自分の人生に、自分の存在に対して、生き方に対して誠実、自分の人生ってどうなるのかっていう、本当にこれを、この今の生き方を誠実にやって生きていって、本当に希望があるのかということです。このことを私たちは皆さんにこの聖書を通してお語りしたいんです。この博士たちのように、遠いところから自分の持てるものには満足いかなくって、満たされなくって、このままでは決して良くないっていう、自分のその人生に誠実に生きようとして、そしてこの小さな星に導かれて救い主を見つけ出した。しかも一人ではない、一緒に行ったっていうことです。喜びの人生を彼らはここから、このベツレヘムからスタートさせたんです。先ほど言いましたように、無神論者がどれだけ誠実でやっても、結局最後は無意味で無価値で虚無に服することになってしまうんです。しかしメシアを知った私たちは、全ての行為が、この地上での全ての行為がメシアを知ったというだけで、全ての行為が意味を持ち始める、価値を持ち始める、私たちの人生にはっきりと目的が見えてくる。そして与えることの喜び、祝福することの喜び、互いに分かち合うことの喜びを味わっていく、そういう、それが現実になっていくんです。聖書はいつも喜んでいなさいということがあります。このことが、この発見がなければ、この出会いがなければ、いつも喜んでいなさいということにはなりません。クリスチャンの方々にも申し上げます。自分が信じていることに対して誠実を貫く、その意思を今日新たにしていただきたいと思います。でもその誠実であるというのは、決して漠然としたその全般的なことではなくて、大事を言っているのではなくて、今自分の目の前の小さなことの一つ一つにおいて誠実になっていく、その繰り返しが私たちにいつも大いなる喜び、このような喜びに導いていくということであります。お祈りいたします。天の地なる神様、私たちはこの世の学者が言うような、138億年も経った宇宙に生きているのかどうか分かりませんが、しかし私たちはそれでもこの天地万物をお作りになった方がおられて、私たちのことを知っておられて、私たちのことを愛しておられて、私たちを導いてくださる。私たちにこの世もない喜び、お金でも地位でも学歴でも知識でも得ることのできない、変わらないこの世もない喜びを与えてくださる、発見させてくださる。ここから私たちの人生をもう一度スタートすることができる、そのように導いてくださることをありがとうございます。この大いなる喜びを、この世もない喜びを持った博士たちのような誠実な歩み方をさせてください。神様、どうぞ、仕事は一生懸命している、学ぶことも一生懸命している、しかし多くのことも知っている、しかし自分の存在、自分の人生に対しては不誠実というようなことがないように、無意味な人生で終わることがないように、どうぞお一人お一人をお導きくださいますようにお願いいたします。神様の恵みが今日来られた方々の上に限りなく豊かにありますように、どうぞご起立ください。祝祷いたします。 主はあなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの御名によって、あなたとあなたの家族、友人と、そして世界中の兄弟姉妹たちを祝福いたします。アーメン。